一月お会いできなかったんですけれども、今、まあ佐藤さんからもお話があったように、菅総理大臣が突然総裁選挙に出ないという表明をされて、私も大変ショックでした。実はその表明されたのは9月3日金曜日だったんですが、その前の週の土曜日、8月28日に、呼ばれて私菅総理と一対一でお会いしていたんですね。まあ菅総理の日程は公開されるので お話ししてるんですけど、そこでまあここでも何回も申し上げている通り、北朝鮮は大変追い込まれている中で、菅総理が安倍総理に続いて条件なしで金正恩委員長と会いたいということを言っているということについて、まあもちろん総理の側は私と会った時何も言わないんですね。私の話を聞くのですが、私がそれなりに集めた情報を話してるんですけども、私の集めた情報によると金正恩委員長にそのメッセージは届いていると、日本と交渉することを検討していると、特に2002年に死んだと言われた人たちを動かさないと日本との関係は改善しないということについて、さまざまなルートで日本は北朝鮮に発信しているわけですけれども、それについても理解が深まってきているという、情報があったので、しかし北朝鮮は日本の政局を見ていると、彼らの目的は経済支援、そして制裁を解除させることなので、日本の政権が安定していなければ会談を持っても仕方がないと思っていると、8月の末にお会いしたので、9月に2つの大きな選挙があるはずだと、自民党の総裁選挙と総選挙が予定されていると、菅総理が頑張ってくだされば秋に大きな結果が出せるんじゃないですかっていうのを話をして、頑張ってくださいというお話をしたんですね。ただ私が耐えなければならないんですねっていうお話をされていました。なんで頑張らないって言わないで耐えるっていう言葉を使ったのかなと、その時ちょっと不思議だったんですけど、忘れてたんですが、3日にああいうことがあったので、ずいぶんいろんなことで追い込まれていったのかなというふうには思いました。ちょっと3日間ぐらい立ち直れなかったんですけど、私もどうなってしまうんだろうと、うまくいっていた、そういうことが全部誤算になってしまったら、ここまで積み上げてきたものはどうなってしまうのかとか、いろんなことを考えたんですが、すぐ佐藤さんからも電話いただいて、どうしましょうかというお話だったんですけど、なんで神様はこういうふうに人間的に考えて今うまくいってるはずじゃないですかというふうに思ったんですけど、私もなんか人間に過ぎないので、いろんな論理的に考えてこれが最善だと思って、もちろん分かってることも完全ではないわけですね。人間ですから、北朝鮮内部で起きていることを全部分かるわけではないですし、しかし分かろうと、私も朝鮮研究して50年近くになりますので、いろんな人脈があって努力をして、情報を集めてきて、総理大臣もそれを参考にするという、あくまでも参考ですから、民間の話ですから、でも参考にするというところまで来ていた、いて、私の理解では動くかもしれないというところに来てたわけですけれども、こういうことになってしまったので、本当にどうしてなんだろうかというふうに、ショックを受けたんですけれども、かなりあなたがショックを受けたってしょうがないじゃないかとかって言われて見心じゃないから時は動かないのよとか簡単に言うんですけど本当にちょっと2、3に立ち上がれなかったんですけど、でも北朝鮮にいる人たちのことを思うと、我々ができることがあるのに何もしないっていうことができないと、与えられた条件の中でしか人間ですから動くことはできないのですけれども、でも与えられた条件の中でできる限りのことを今でもしなくちゃいけないと、 で、まあ、菅総理はその任期中に、まあ、加藤官房長官とも一緒ですけれども、そのことをやってくださったということは間違いないので、まあ、というようなことをちょっと連絡しましたら、総理から返事が来て、これからも頑張りますというお話もありました。まあ、菅政権がやってくださったことをぜひ引き継いでほしいと思ってるんですね。どの方が何かっていうのは私たちは分かりませんけれども、でやってくださったことっていうのは何かというと、まあ、単純に洋服にバッジをつけてるとかそういうことじゃなくてですね、あるいは解決しますということではなくて、具体的にやってくださったことがあるんですね。まあ、一つはやっぱり拉致問題が解決しない限り強い圧力をかけ続けるということですね。北朝鮮は例えばミサイル発射基地を壊すから制裁の一部を緩めてくれとか、核の古い施設を壊すから制裁を緩めてくれとか、支援をしてくれとかいう交渉をしてくるんですが、そういう中間的な交渉に応じるとそれだけ捉えて終わりになるということをずっと繰り返してきたので、強い圧力をかけながら、しかし話し合いの扉を開いて、こちらが最低限絶対にしてもらわないことを言い続けると、日本にとっては全拉致被害者の即時帰還局ということで、調査を始めますとか連絡事務所を作りますとか、日本も調査に参加してもいいですよとか、そういう中間的なことを言われて、制裁の一部を解除したり支援をしたりしないでほしいというふうに我々も、まあ、30年近くこの運動を一緒にやってきてずっと思っているんですが、菅総理はそれを守り、またアメリカや国際社会にもその通りだというふうに伝えてくれたと、制裁が緩まなかったと。そして一方、北朝鮮に全員返すならば日本は支援をする準備があると、全員一括で返さなきゃダメだけども、日本の目的はあなたたちをいじめることではなくて、関係を正常化することだと、しかし正常化するためにはあなたたちがしなきゃいけないことがあると、それは不法に連れてった人たちを全員返すことだし、国際社会が認める程度にまず核ミサイルをやめて人権を改善することだと、そういうことを北朝鮮の決定、そういうことの決定権はトップにしかないんですね。だから中間的な取引を下の人とやっても全部トップが決断すれば覆されてしまうので、無条件でトップと会うと、でトップに今この道しかないんだと、あなたが決断しなさいということを説得すると。特に今トランプ大統領が3回トップと会って説得をしたわけですけど、まあ、説得はうまくいきませんでしたが、その3回の、まあ3回といっても波紋となったのは ほとんど短い時間ですから2回ですけれども、2回の米朝首脳会談で合計3回もトランプ大統領は安倍総理の拉致問題に関するメッセージを金正恩氏に伝えてくれて、3回目の時は意味のある返事があったというんですね。これはホワイトハウスで私直接トランプ大統領の側近の人に聞きましたけども、ただその中身は言えませんと言いました。大統領のことだと、ただ安倍さんには伝えてあるということでしたけども、その後安倍総理が条件なしに会いたいと言い始めたんです。金正恩委員長にこちらのメッセージが、拉致に関するメッセージが伝わった、日本のポジションが伝わったということで、そして菅政権は菅さんはその時官房長官で拉致担当大臣だったですし、その後総理大臣になって同じように条件なしに会いましょうということを言ってた。この伝わってるメッセージを変えないで、無条件で会いましょうと、それまでの間は制裁は緩みませんよと、その無条件だというのには会うために制裁を緩めるとか会うために支援をするというのも入ってないんです。会うためにってことをやったら会っただけでが恩恵になってしまって、それを捉えてしまって終わりだというのは今まで何回もずっとやってきたことですので、でも会った後取引をちゃんとすると、でもその、 制裁を維持するということと会いましょう、トップ会談をしましょうというメッセージを発信し続けることと、3つ目は、アメリカと足並み揃えなければ物事は進まないと。アメリカに日本にとって最重要課題は拉致問題だということを繰り返し繰り返し打ち込むことが必要で、まあ、安倍政権はトランプ政権に対してそれができたから、トランプ大統領が安倍さんの代わりに拉致問題を取り上げてくれたんですが、アメリカも政権交代が起きてバイデン政権になったわけです。そのバイデン政権に対して菅政権はやっぱり同じ打ち込みをずっとやって、この4月に、まあ、繰り返しここで申し上げてますけれども、日米首脳会談がワシントンで持たれた時、少人数の会合でアメリカの国務長官と安保補佐官と NSC のアジア太平洋調整官3人の高官がブルーリボンバッジをつけて出てきた。向こう側の人がブルーリボンバッジをつけて出てきたっていうのは今までなかったことで、今まで早紀江さんがブッシュ大統領につけてあげたいとかですね、そういうことはありましたけど、もう持っていて、我々がでも東京でブリンケン長官が来た時渡したものをお持ち帰りになったんだと思いますが、その後またアメリカ大使館から大量の注文が来たりしたんですけども、でもそれはアメリカ側の意思でバッジをつけてくれたんですね。で、5月の3日、菅総理が産経新聞との単独インタビューでそのことに触れていてですね、バイデン政権は菅政権のことをよく研究していると、それでバッジをつけてきたんだっていうんですね。つまり菅政権が拉致問題を最優先にしているということが伝わったから、アメリカは今中国に対する包囲網を作ろうとしていて、トランプ政権とバイデン政権の大きな違いは同盟国を重視するということなんです。日米同盟を重視して中国に対する包囲網を作ろうとしているとき、菅政権がにしてほしいことがたくさんあるわけです、アメリカの外交にとってですね。しかしそれを言うためには菅政権が何をしてほしいのかというのをアメリカはアメリカなりに調査をしたと。そしたら拉致問題だと。菅政権、特に菅総理は本当に拉致問題に一生懸命だと。じゃあバッジをつけていったら菅総理は喜ぶだろうと。で、国務長官と安保補佐官ともう一人国家3人がつけていったということです。で、ということをまた菅総理はアメリカの政権は私の政権のことをよく研究しているというふうに言ったんです。そこでまあコミュニケーションができている。拉致問題に関しては日本が最優先にしていると、アメリカはそれを協力するということができたんですね。アメリカの理解を得て、もしも北朝鮮が先に日本との交渉を進めようとするなら、核ミサイル問題と大きな問題があって、それは大きな力がなければ動きませんけれども、拉致問題が少し先に行くことをアメリカに許容してもらう。もちろん日本、その場合は日本が国交正常化して大規模な支援をするということはできないでしょうか。人道支援とか医療支援とかさまざまなことは今の枠組みにもできるんですね。そう、ワクチンのことなども含めてそういうことはできるわけです。国際的に禁止されていませんから。しかしアメリカの理解なしにそういうことはできない。でも日本はこれが最優先なんだってことをコミュニケーションしていれば、一定の動ける余裕ができている。まあ参考までに短く言いますけど、小泉訪朝の時はアメリカの理解がなかったんです。核問題があるのに国交正常化に走ったから、アメリカは本当に不快で強く牽制したんですね。それでアメリカ政府は我々家族会救う会を大変に厚遇したんです。日朝国交正常化に反対だったんです、アメリカで。日本の中で反対を言ってるのは家族会だということで、ブッシュ政権は我々を高く評価したんです。だから北朝鮮が日本を、小泉政権の時も日本を先に選んだんですが、その時は日米の調整ができてなかった。そもそも拉致問題が表に出てなかったですから、日本の外交の中でですね、一部の政治家の人たちは言ってましたけど、でも今は拉致問題が最優先だということをアメリカに理解してもらってて、逆にトランプ政権型で金正恩氏がバイデン政権を先に交渉する相手に選んだとしても、トランプ政権がやったようにそこでも主要議題に拉致を出してもらえるように それが菅政権では成功していたわけです。だから制裁を維持し、トップ会談をしようというメッセージを発信続け、そしてアメリカの理解を得ると、この3つの功績があるので、これをぜひ引き継いでほしいと。まあ、どの方になってもですね、そういうふうに今お願いをしていきたいというふうに、思って、まあ、いるところです。神様は何を考えていらっしゃるのか、まあ、分かりませんし、北朝鮮では本当にこの秋、今年肥料の輸入がなかったこともあって収穫が不作なんですね。雨が大変降りまして、環境道、環境北道、観光南道は水害の被害がひどかったです。で、食料が本当に枯渇して、金正恩の命令で軍の戦争備蓄米を放出したんですね。倉庫を開けてみたら、少なくて誰の責任だという騒ぎが起きたんですけど、とにかく 軍の備蓄米を放出した。だからこの秋は最優先で軍の備蓄米を補充するんです。それで各共同農場の畑とか田んぼに今、兵士が24時間経ったんですね。盗まれるんです。お腹空いてる人が多いから。で、この畑のトウモロコシはお前たちの部隊のものだとか、この田んぼの米はお前たちの部隊のものだってなってるわけです。しかし、そういうことをされると、共同農場の農民たちの配分が少なくなって食べられなくなるから、共同農場の農民が見張りに立ってる軍人にを買収して、母にしようとかって言って、夜中に行って、まだちゃんと売れてない米とか取って地下に埋めるとかいうようなことが起きているんですけど、全体の量が少ない中で軍人も増え始めている。軍人が特に水害の現場に軍人が派遣されて復旧作業してるんですけど、その人たちも食料がないんですよね。で、夜強盗になっているというような話をたくさん聞く。もう地方はコントロールがだんだん効かなくなってきているような状況なのに、中朝関係が、まあ、いろんな理由があるんでしょうけど良くなくて、いまだに中国との貿易を一切遮断しています。で、昨日のあのミサイル発射も中国の外務大臣が韓国にいる時にやったわけですね。中国のメンツを潰したという感じなんですね。まあ、情勢は複雑なのですけれども、そういう中でまとまって支援をもらえるということがある日本の魅力は高まっているのは間違いないんです。そして日本にとって拉致が最重要だということも伝え始めていると。ほら、日本にとって日本国民が拉致について関心がなくなったというふうに向こうが判断したらおしまいですから、それをないように地道な努力は必要だと思いますけれども、今のところは自民党の総裁選挙に出ると言ったら、今までつけてなかったバッジをつけられる人が出てくるぐらい関心は、国民の関心があるから、つけないと非難されるというふうに思うぐらいにはなってるわけです。それを維持しながら、まあ、今言ったような枠組みが維持されるように働きかけを続けていきたいというふうに思っています。まあ、向こうにいる人たちが一番辛いわけですから、まあ総理が変わったということも向こうでニュースで聞くかもしれません。どうなってしまうんだろうかと、めぐみちゃんやけいこちゃんやりんごさんたち思っているかもしれないので、変わらないで日本は最優先で助けようとしているんだというメッセージを送り続けていきたいと。まあ、そのために、まあ、次の総理大臣になる人のために、世界中の指導者のために、そして、まあ、北朝鮮の指導者が合理的な、日本にとっても北朝鮮にとっても再選の選択をすることができるように、ぜひ祈っていきたいというふうに思っています。以上です。